社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはユースタイルラボラトリー株式会社代表取締役大畑武史様でいらっしゃいます。まずは経歴をご紹介させていただきます。都立高校を中退してサッカー選手を目指し海外に行かれましたがうまくいかず、その後大研を経24歳で大学入学、大学卒業後は投資銀行2社で勤務、その後32歳でユースタイルラボラトリーを設立、年商100億を超える素晴らしい企業の社長様でいらっしゃいます。大畑社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
出身は東京の中野区です。
なるほど。中野の小学校を出られてる感じでいらっしゃいますか？
そうですね、今統廃校でちょうど亡くなっちゃったんですけれども、まあ、中野の南口ですね、中野駅の大体近くにある小学校を出ました。
なるほど。小学校時代はどんな少年だったなんて思いでございますでしょうか？
小学校時代比較的落ち着きが、まあ、活発というと、まあ、表現はいいんですけども、比較的落ち着きがない子供だったなというふうに今となっては思いますね。
楽器代償的な感じですか？
そうですね、まあ、楽器代償だったかもわからないですね。親が時々その学校なり、友達の親なりに、謝罪をしに行ったっていうことも、まあ、今思うと多々あったなというふうに思います。そんなことを思ったのは、まあ、今日のこのこの場で初めて思ったんですけども、まあ親はいろんなとこ謝りに行ってるなっていうふうに思いました。
なるほど。じゃあ本当に社長様らしい社長様でいらっしゃいますね。ありがとうございます。中学時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
まあ、小学校から引き継いでなんですけれども、まあ、基本的にはずっとサッカーだけやってた印象がありますね。勉強はほとんどしてなかったと思います。
なるほど。サッカーポジションはどちらをやってらっしゃったんですか？
結構あっちこっちやってたんですよね。なんでそのこれっていうのはなんかあんまりないんですけれども、フォワードやってみたりディフェンスやってみたりしてた記憶があります。
なるほど。運動神経もじゃあすごくよろしかったんじゃないですか？
そうですね、よかったなっていうふうに思うんですけども、やはりそのサッカーをどんどんやればやるほど、いや上には上がいるなというのが正直なところですね。まあ本当にサッカーだけでやっていく人たちとか、まあ、サッカーに限らないですけれども、特にその競技人口が多いようなスポーツをやっていく人たちは本当に化け物揃いだなっていうふうに、思いますね。
なるほど。ありがとうございます。でその後都立高校というふうになってますが、高校はどちらの高校にお住みになられたんですか？
東京都立富士高等学校というところですね。これも中野区にあって、まあ、比較的家から近い学校なんですよね。なんでずっと小学校も中学校も地元だし、高校も地元で、でそこで結局、途中で辞めて、海外に行ってしまうんですけれども、まあ、本当ずっと近所のところで過ごしてました。
富士ですと頭がいいので勉強も相当できたんじゃないでしょうか？
いやそんなことはないんじゃないですかね。まあでも富士でも実際その、まあ、卒業そもそもしてないですけども、まともに通っても卒業できたかどうかは怪しかったなっていうふうに思いますけどね。
一応リスナーの皆さん方には大畑社長様の名誉のためにお話すると、一番その地域で頭いいが西高校、その次は富士ですので2番目に頭いい高校ですね。素晴らしい。私も都立出身でございますので、都立の駒場というところ出身でございますので、よく分かりますが、富士高校入るのが大変な方ですね。内心も良くないと入れない高校でいらっしゃいますね。そこにでもお入りになっていることは多分勉強もできたんじゃないかと思いますが、高校中退してサッカーを目指そうと思ったのは何年生ぐらいに思われたんですか？
それは結構1年ぐらいなんですよね。まあそれでまあ最終的には行ってしまうんですけども、まあ向こう見ずだったなっていうふうに正直思いますよね。まあ結果的に、まあ、飛行機に乗ることになってしまったんですけども、まあ、最終的には誰も止めてくれなかったなっていうふうに思った記憶がありますけどね。
はい、海外はどちらの方に行かれたんですか？
イタリアですね。
イタリアではじゃあクラブチームとかに入ってて、そんな感じですか？
そうですね、イタリアで結構転々として、まあ、最終的には、まあ、帰ってきちゃったわけなんですけども。
何年ぐらいイタリアでは過ごされた？
イタリアはトータルででも1年2年ぐらいですね。そんな長くはないですけどね。
なるほど。なんか思い出とかございますか？
いや、なんかしんどかった思い出しかなくてですね、まあサッカーやってうまくいかなくてっていう思い出ばっかりですね。あとはまあ比較的 まあ、貧しかったので、まあ、飯が貧相だったなっていう記憶がありますね。もちろん自炊してたんですけれども。
ご両親はそのサッカーでイタリア行くのにご反対とかそういうのはなかった
んです
か？
あ、もちろん反対はしてましたけどね。その、まあ今でもそのあたり自分 の、 その特性として治ってるなというふうに全く思ってないんですけども、まあ、人の話聞かないですよね。本当に、まあ、自分の中では、まあ、なんですか、その最近だとそのこれ 黒歴史というのが、まあ、本当に人生いくつか失敗したことの中のうちの一つだっていうふうな認識位置づけですね。
なるほど、
行かなきゃよかったなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。でその後日本に戻られて、大研を得て、大学に入学というふうになってらっしゃいますが、戻った後はストレートに大研に進むんですか、それとも違うことされたんですか？
そうですね、まあ、戻った後も、まあ、日本でサッカーやったり、まあ、怪我したり、まあ、いろいろしてたんですね、まあ、アルバイトしてたりとかで、大研自体は実はその当時そこまで難易度も高くなくて、あっさり取れてるんですね。なので高校を普通にストレートで卒業するより前に確か大研自体は取ってた記憶があります。でただその22、3ぐらいまでは、まあまあ、だらだらとサッカーやってみたり、しながら、まあ、最終的にはこれどうにもならんなと思って、まあ、大学に行ったっていう感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。大学はどちらの大学にお住まい
ですか？大学は早稲田大学ですね。
学部はどちらですか？
学部は小学部です。
早稲田大学小学部に行かれた理由というのは何かございましたか？
なるほど、いや、まあ、受かったからっていうのが単純な理由で、特にそんなに理由はないんですよね。まあ、なんかその当時はまあ、私早稲田大学滑り止めなんですけれども、センター試験の点数だけあると入れたみたいな感じなんですね。あとはなんかエッセイかなんか書いた気がしますけども、なので、まあまあ、引っかかったから行ったみたいなのが正直なところです。
早稲田大学の小学部滑り止めってすごい人生なんですけど、僕らからするともっと上を目指していらっしゃったんですか？
まあ、その東大落ちたんですよね。なので、まあ、受かったところに行ったと。
なるほど、やっぱり都立富士の人はちょっと違うことをおっしゃいますね。すごい話ですね。で早稲田の小学部でのどんなことをしたなんて思い出とか、過ごした思い出なんてございますでしょうか？
アルバイトばっかりしてましたね。なんか今思うともっといい時間の使い方あったなっていうふうに思うんですよね。20も半ばに差し掛かるぐらいで、大学に行って、でアルバイト三昧とはいかがなものかなというふうに、当時を振り返ると思うんですけれども、まあ、ずっとアルバイトしてましたね。
どんなアルバイトをなさってらっしゃるんですか？
まあ、非常にだらしないアルバイトで、病院の当直の事務をやってたんですけども、本当に何もやることがなくてですね、でも時間はすごい長いんですよ。夕方5時から翌朝の9時まで で、その間で実働が夕方1時間朝1時間ぐらいの2時間ぐらいしかなくてですね、あとずっと本を読んでられるっていう素晴らしいアルバイトで、まあ、それだけはちょっと大学時代に戻ったらもう一回やりたいなっていうふうに思ってるんですけども、もう毎回その大学の図書館で本を4冊5冊ぐらい持ってって、まあ、ずっと読んでるみたいな感じでしたね。
なるほど、
非常にいい思い出です。
なるほど、ありがとう。で大学卒業後投資銀行へご就職というか、投資銀行どちらにお越し？
投資銀行は新卒で入ったのはクレディスイスというところで、株のトレーダーをのですね、まあ、見習い的なことをやってましたね。
クレディスイスというと、まあ、世界的に有名な、プライベートバンクで有名だと思うんですが、もともとそういうプライベートバンクとか銀行業務とかそういうのを目指していらっしゃったんでしょうか？
いや、私はですね、まあ大学3年の時に、まあ、働くなら面白いことがいいなと思って、なんとなくその時、まあ、面白そうに見えた、まあ、学生が面白そうに見えるなんて、まあ、大体その極めて表層的なことなんですけれども、コンサルティング会社に入りたいなというふうに思って、受けに行ったんですね。でそうすると、同じようなそこに受けに来てる人たちと、まあ、大体就職活動で仲良くなって、でその中で、どうやら金融機関もみんな受けるぞと、まあ、金融機関というか投資銀行ですね、受けるぞというところで、受けに行ったら、そっちの方がどうやら 何やらかっこよさそうでですね、まあ、最終的に、投資銀行を何社か受けて、その中の1社に、入ったというところですね。だから特別、実は大学入る前とか、大学 在学中に、金融に対してですねすごいなんか愛着があったとか、何かそのエピソードがあるっていうわけではないんですよね。
なるほど、ありがとうございます。クレディスイスはどんなことして過ごしたのかという思いでございますでしょうか。
クレディスイスはですね、株のトレーダーをやってたんですけれども、これがですね極めて朝が早いんですよね、まあ、マーケット自体は今9時だと思うんですけれども、大体8時ぐらいから確かその当時その東証には注文が出せたような気がするんですよね。でてなると7時ぐらいから、朝のミーティングがあったようなまあ、気がするんですね。当時はなんか、まあ、そのアナリストが発表してくれたりとかっていうのが大体7時ぐらいだった気がするんですよね。でさらにそれより前からですね新人は行ってですね、その前のですねニューヨークがどうだこうだみたいな話をすると大体始発で行ってたイメージがありますね。大体5時ちょっとぐらいに会社に着いてた、記憶があります。まあとにかく朝早かったなと。で株のトレーダーとかって、私当時はそのお客さんっていうんですかね、機関投資家のオーダーをさばく、仕事をしてたんですけれども、なんか極めてそのスポーツ的というかですね、前場後場なんかその午前中と午後でそれぞれ前半後半みたいな形で、もうやると、1日終わるともう疲れ切ってですねもう3時3時半ぐらいから、なんかちょっとした雑用をこなして4時過ぎぐらいにもう一応一旦終わるんですけれども、もうあとは抜け殻のようになってですね、なんとなく勉強したりなんとなく、雑用したりとかして、家に帰ってた記憶があります。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとリスナーの皆さんご説明すると、証券会社ご就職の方がみんな朝早くて朝5時6時にミーティングするの好きっていう人たち非常に多くてですね、驚くんですが、まあまあ皆さん方クレディスイスさんも同じでございますね。ありがとうございます。で2社目も投資銀行としては、2社目はどちらに移られた
んですか。2社目はですねマコーリーっていうそのオーストラリアの投資銀行で、ちょっと私もそのいい加減なキャリアなんで本当に、クレディスイスで、マーケットっていうんですかね、その、株の、まあ、セカンダリっていうんですかね、その株の売買をする方の、ジュニアをやっておりまして、で2社目はですね、IBD っていうんですかね、そのなんかいわゆるその投資銀行部門っていう、プライマリーマーケットですね、株を発行するとか発行しないとか、MA をするとか、なんかそういったどっちかというとですね、そっち側の方のまたジュニアをやって、これは、まあ、私としては今となってはすごい良かったなっていうふうに思うんですけども、こういうその、そのセカンダリとプライマリを行き来するっていうのはどうなんですかね。今でも少ないんじゃないですかね。こういういい加減なキャリアをする人っていうのは相当少ないと思いますね。
そうです、おっしゃる通りですね。だいたいそのルートに決まるんで、はい、公開引き受けだったら公開引き受けずっとみたいな感じになる可能性が高いので、おっしゃる通りだと思いますね。そこでの思い出なんてございましたでしょうか。
そこは、とにかくめっちゃ働いた記憶がありますね。で当時のですねやっぱりその投資銀行部門はもうとにかくひたすらそのジュニアを働かせるっていう、まあ私が出来が悪かったっていうのもあるとは思うんですけれども、だいたい1週間に100時間ぐらいが多いぞというのが、相場でしたね。
なるほど、だから実力もついたんじゃないですか。
どうなんですかね。いや私やっぱりそのサラリーマンとしてはそんなに出来が良かったなとは思わないんですよね。で、最終的に辞めた後ですね、当時の上司に対してはあの野郎っていうふうに思ったこともあるんですけれども、よくよく考えると、99% 私が悪いなというところは本当に、まあ反省というかですね、思うところですし、でも本当にその2つの会社本当にいい経験させてもらったなというふうに思いますね。
なるほど、ありがとうございます。で、経歴に首って書いてあるんですが、2社目の投資銀行首になったことになってますか。
首ですね、というかそのなんか M&A の外資系のところって比較的すぐクビにするというか、なんか、ある日上司がいなくなってついで自分もいなくなったみたいな感じですね、うん。
なるほど。それクビになった時は焦ったりしないもんですか。
いや、その業界的に、よくあることっちゃよくあることなのかなというふうに思いましたんで、2社目の時はもう一旦もういいかなっていうふうに思いましたね。非常に 非常にいい経験はしたなっていうふうには思いますし、私は私でその会社をすごい楽しんではいたんですよね、けどもまあ一旦これでいい、いや自分で何かやろうっていうふうに思ったのを覚えてますね。
なるほど。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。